もしもし、テレフォン人生相談です。
はい、あ、お願いします。
よろしくお願いします。今日どんなご相談でしょうか。
はい、ちょっと去年交通事故に遭っちゃって、それで母も先月他界し、もう不幸なちょっと出来事続いちゃって、落ち込んでもう何もした、目の前が真っ暗、何も塞ぎ込んじゃってるんですけど。
はい、
はい、
おいくつですか。
59歳。
59歳、はい。ご家庭は？
一人です。
一人で住んで、はい、じゃあ結婚の
してない
んですね、はい。でお母さんとこれまで暮らされてたんですか。
そうです。
お母さんが亡くなられたんですね、
先月。はい。
ご病気だったんですか。
はい、病気です。
あなた兄弟は？
弟がいますけどね、
はい、
一人、はいはい、近くに住んでますけど、子供3人いて、はい、いろいろ世話になってるんですけど、はい、
はい。で弟さんとは、まあ、頻繁に会われてるんですか。
そうですね。
そうですか、
はい。
で交通事故というのは、
はい、去年です。
去年ですね、
はい。今も歩行困難っていうか、
はい、
2本の杖でやっとこう歩行できるっていう程度なんですよね。
はいはいはい。
でだいぶ重症で、
うん、
それで医者さんが言うにはね、
はい、
これくらいだと車椅子になっていたとしても不思議はないって言われました。
はい、車に引かれたんですか。
引かれました、はい。
まあ、しかし命は取り留めて、
そうです。
そして車椅子でもなく、今歩かれてるわけですね。
なんとか杖で、はい。
それで、まあ、不幸が重なるというような言い方をされましたけども、あとは。
そうですね、実は57の時までね、
はい、
パートで働いてたんですけど、
はい、
7年そこ勤め、突然こうリストラ、まあ、はっきり やめてくれっていうか、
はい、
そんな感じで、それでその年に父もね、
はい、
母と同じ脳出血で亡くなりました、
はい。
それで2年この間母も亡くなって、
はい、
それでもう一人ぼっちになっちゃって、
うん、
もう気持ちに塞いじゃって、悲しくて、
うん、
たまらないです、はい。
普段話す人というのはいないんですか。
隣の奥さんがね、
はい、
とてもいい人で、こうおかずとかくれたり、そのくらいですね。
お友達というのは。
それがですね、友達、同級生、あんま付き合ってないです、ほとんど、はい。
そうですか。
いいですね、
同級生とは今は親交がないと。そうすると、まあ、隣の奥さんと弟さんと、
そうです、そ
うです、隣の奥さんと弟さんとの関係は悪くはないんですね。
隣の人とてもいい人で、はい、はい。
そうですか、
はい。
で一人の時ね、部屋に一人でポツンといらっしゃるといろいろ考えてしまうと思うんですけども、そういう時って他に何か本読むとか映画見るとか。
そうですね、まあ、読書が好き で、病院の図書室みたいので本借りたりとか、あとレコード、やっぱこう私は生まれつきちょっと足も悪いもんですからね、
はい。
12年前も股関節の手術もやって、普段ですから足がこう悪いもんですからね、立ち仕事がちょっとできないもんですから、
はいはいはい、経済的にはじゃあ逼迫してらっしゃるのかな。
楽ではないですね、ま、なんとか、はい。
収入はどうされてるんですか。
今ないんで、
ええ、
母の遺族年金と、
はい、
そのまだ年金が下りないんで、
はい、
蓄えを崩していくっていうか、それしかないですけど。
じゃああまり贅沢ができない。
できないですね。
ですね、
はい。
でそういう状況で一人でいると落ち込んでしまうと。
落ち込みますね。
まあ落ち込むかとは思いますよ。それはもちろん、このようなことが続けざまに起きれば。だけど最初の声と今の声が少し違いますね。
そうですか。
少し余裕のある声になってきました。はいはい。その一日の中でね。ひどく落ち込む時間帯ってのはあるんですか。
そうやっぱ雨の日は落ち込みますね。
雨の日
でその傷跡っていうか、やっぱこう、雨の日はこうやっぱ痛みがね、
傷が痛む、
出てくるんで、
はい
はい。
時間帯はどうですか。例えばその夜不安になるとか、夜明けが不安になるとか。
そう、夜は昼間ですね。やっぱこう今家にいるんで、
はい、
やっぱ考え込んじゃったりとか、やっぱでテレビをこうひねってもね、疲れちゃってね、
はいはいはい、
刑事ドラマとかああいうの一切見たくないんですよね、
はい、
車がねこう走ってるの見るとすぐ消しちゃって、
なるほど、
もう思い出しちゃうもんですから、その事故にあった時のこと、はい、
まあ、あのただ、内臓とか他の部分は健康でいらっしゃる、
ね、病気は今のところないです、ね、ちょっと血圧は高いですけど、
はいはい、だとすれば人生はこれからまだまだ続きますので、あの我々との話の中で何か明るい材料が一つでも見つかるといいですね。誰もが年を取っていくんですけども、何かやってみたいこととか、
そう、ね、
現状はともかく、現状はともかくこんな夢があるんだっていうのはありますか。
なんかもう来年60になるのでね、はい、なんか近くのシニア向けのね、なんかパソコン講座とか、
はい、
そういう集まりみたいのに出てみようかとも思ってるんですけど、
はいはい、
はい、
何の集いですか。パソコンって今おっしゃった、
パソコンもね、習ったことないんで、そういうのとか、
はい、
ちょっと足がまだ不安だもんで、旅行にもまだちょっと行けないもんですからね、
はいはいはい、
なんか認知症のカフェとか そういうのもあるみたいですけど、なんかそういうのにも、
あなた自身は、脳の方は大丈夫ですよね。
それがね、頭の方は大丈夫って言われましたけど、検査した後になってね、その脳血栓とかそういうのが出てくる場合も人もいるってとかって言われましたね、はい、
あでも今、
今は、はい、
大丈夫なんですよね、
はい、
脳と内臓は大丈夫、
はい、はい、大丈夫です、
うん、じゃあこれから、その強く生きていくために、先生に相談してみましょう、
はい、
今日の先生、精神科医の高橋龍太郎先生です。よろしくお願いします。
はじめまして、高橋です、
はいはい、
最初ね、すごく息も絶え絶えっていうような風情でお話してるうちにだんだんだんだん口が滑らかになってきて、声の調子もね、さっき、お話があったように明るくなってきてるでしょ。
そうですか、そうですか。
でやっぱりね、人間っていうのは人の間って書くでしょ、ね、人間はポツンと一人でいると、どんどんどんどん人間らしくなくなっちゃうの、人と人との間にいて、そういういろんな人間らしさっていうのを作り上げてきたんですよ、
はい、
だからまあ、環境が本当に辛くて、二本足で杖をつきながらようやく行けるっていう状態だけれど、でもご近所には行けるわけでしょ、
はい、
ね、
はい、
そうするとね、やっぱり人間っていうのはどんな意味でも自分の持ってる条件でしか世の中に渡り合っていけないわけだよ、
はい、
どんなにあんな人、あんなビジョンに生まれたいなと思っても、もしそうでなければそうでない自分の顔で、勝負していくしかないわけでしょ、それと同じことで、内臓が、やられて、例えばもうあんまりもう外に出ちゃいけませんよと、うちで安静にしてくださいっていう人に比べたら、立派な内臓を持っていて外にちゃんと出られるわけでしょ、
そうですか、
うん、だからこれからは自分の残された条件でどこまで自分が人生を楽しめるかっていう勝負、
あ、そうです
か、うん、でさっきお話聞いたらば、雨の日に落ち込むっていうふうにおっしゃったけど、本当の鬱の人は雨の日は気持ちが穏やかなの、
あ、そうですか、
晴れの日になると気持ちは暗くなるの、
あ、そうですか、
なぜかっていうと、晴れの日は、ああ他の人は楽しくやってるんだろうな、もう他の人が羨ましくてしょうがない、雨になると、あ、他の人もみんな雨になって外に出なくて暗い気持ちでいるんだろうなと思うとすごく安心しちゃうんだ、
あ、そうですか、
うん、
はい、
だけどあなたは雨の日は落ち込むってことは、そんなに鬱でもないの、自分で思うほどは、
そうですか、
うん、ね、だからそうすると気持ちは前向きな気持ちになれそうなぐらいの気持ちはまだ残っているし、ね、それから杖をつけば隣近所あるいはシルバークラスに行ける元気はあるし、それから脳も内臓も元気だとなると、あと残されてるのは閉じこもるってことではなくて、人と人の間に行って ってお話をたくさんすること、
はい、
お話をすればするほど人間は明るくなるし、外に出れば出るほど人間はどうしても気持ちが奮い立って前向きになっていくの、だからやっぱり辛い運命を嘆いてお家にいるだけでは改善しない、
はい、
だから少しでも残されたいい条件を生かして人の流れの中に入っていくってことが一番大事なことだと思いますよ。
あ、はい、
うん、シニアのさっき自分で発想ね、シニアの集まりに出たいっていうふうにおっしゃってたけど、もうそれだけ前向きな気持ちがあるんだったらば、もうそんなに全然心配しなくても出て行って、それで自分のやりたいこと、特にそのパソコンとか、スマホは今やってます？スマホはやって
ない？やってないです。
うん。そうするとね、まあパソコンは少し大げさかもしれないけれど、そうね、スマホだと、まあ普通そんなに難しい操作を、勉強しなくてもできるようになるから、スマホっていうのは小さな本当にパソコンなんです、そうすると日本中の人とつながれる可能性がいっぱいあるの、
はいはい、
だからそういうシルバーのスマホの会社側の教室もあるし、それから地域のシルバーのクラスでもスマホ教室みたいなことやってるから、そういうところでお勉強をして会話をして、でいろんな人と知り合うようになってくると、もっとどんどんどんどん人生が楽しくなりますよ、
はい、
もったいないもったいない、はい、60歳だと、今女性の寿命は85歳ぐらいだから、あと25年あるから、
そうですね、
25年塞いで生きてるわけにもいかないよ、
そうですね、
うん、はい、もっと前向きにいきましょう、
はい、ありがとうございます。
もしもし、
はい、
まあ、こういう言い方は失礼かもしれないんですけどね、確かに不幸だと感じる出来事が続けざまに起きたようなんですが、
はい、
もう起きませんよ。
そうですね、
ですから落ち込む材料っていうのは確かに起きました、しかし、はい、これからはもう起きませんので、
はい、
いかにあとは楽しく生きていくかっていうことだと思うんですね、それで、よく小学校に入るときに、友達何人できるかなっていう歌ありますよね、はい、歌、私なんかも実はまだ歌がテーマなんです。
はい、
これから友達、新しい人と何人知り合えるだろうって、
はい、
それがとても喜びでもありますので、さまざまな方法で友達を今後作っていただけたらいいななんていうふうにね、
はい、
思ってるんですけども、はい、今これまでやられてきた趣味のようなものっていうのは何かないんですか、この59年間。
あれ、洋裁学校っていうか教室に2年通ったりとか、やっぱ手作業、手芸とか、
はい、
そういうのですね、はい、
ああ、なるほど、
はい、
そういう、もちろんもちろん手作業はいいんだけれど、お部屋にこもってそればっかりやってると、暗くなっちゃうでしょ、だから手作業の手芸やなんかも、手芸の教室やなんかに行って、みんなとやるのがすごく楽しいですよ、で何よりも、あなたが不幸だという割には弟さんがすごく親切にしてくれて、しかも隣組の奥さんがあなたにものすごく優しくしてるっていうことは、あなたはその意味ではすごく恵まれてる、だからそんなに嘆く必要もないような気もするな、
うん、ありがとうございます。
よろしいですか、
はい、
ありがとうございました、
失礼します、
ありがとうございます、
お大事に。